リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや自転車保険にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第40回お送りしますのはコマシーと
ケイタロウと
トマテでございます。
よろしくお願いします。
もう今回もなんだね、やっぱりね、
やるんだね。
何
IT やテクノロジー、各種自転車保険に関する、
うん、そうだよ。だって自転車保険に関するモヤモヤだからね、うん、前回に引き続き
相当狭いモヤモヤですよね。
え、
自転車保険にまつわるモヤモヤ。
何言ってんの。リンゴは踊るされど並ばずって一番高額の話をしてるよ。
確かにね。
金額だけ見ればね、
奥が出てきたからね。
奥の話をしてるからね、うん、今ね、はい、これはだってそしたらモヤモヤしないと困っちゃうでしょ、
うん、まあそうですね、まあ、1億でモヤモヤできないんだったら、まあ相当ね裕福な生活ですね。今回に関してはね、あの前回の時に2億出てますね。2億
2億、うん、今のところ2億、さあ出るかな、はい、3億。
ドリームジャンボみたいな話になって
る、はい、夢の3億出るかな、
はい、まあ、別にでも2億は出ない方がいいわけですよ、保険ですから。
そうそうそう、出ない方がいいんです。
出ない方がいいんですけど、
出ない方がいいんです。間違った方に出ちゃってるから、
はい、そうですね。で、前回は第39回ではセブンイレブンで加入できる自転車向け保険のお話とか、うん、あとは三井住友海上が今年の4月から販売を開始したネットで保険、うん、アットサイクルっていう保険ですね、うん、であとはドコモが提供しているドコモサイクル保険という自転車保険のお話をしてきたんですけども、うん、4つ目のですね、うん、僕がリサーチした4つ目の自転車保険のお話ですね、うん、続いては、チャリポ、
チャリポ
自転車安心保険、うんうん、という商品になりまして、うん、こちらね、僕も初めて聞いた会社なんですけど、うん、ジャパン少額短期保険っていう会社が提供している自転車保険になるんですよ。
はいはいはい。
なんか聞いたことないね、確かに。
そうで、なぜこれを紹介したかっていうと、まあ単純にですね、今回の収録のためにまあいろいろインターネットとかでリサーチしてたら、なんか人気ランキングとかってやっぱなんか人気とか検索するじゃないですか、うん、そしたら結構これがなんか上位の保険会社として紹介されているのが多くて、うん、なのでちょっと取り上げたんですけども、うんうん、こちらね、ただね、あのさっきまで出るか3億とか言ってましたけど、うん、その賠償責任保険ですね、そちらに関してはこちら上限1000万円です、
うんうん、あ、前のやつに比べると随分
少ないですね。
少ないんだね、
うんうん、ただしかといって保険料も年間で4100円。
おー、なんか今までの1億とかのものとさほど変わらない、
変わらないやつですね、うん、まあ、ただしで言うと、あの今言った4100円のプランだと、あの通院保険金っていうのも1000円だけついてるんですけど、うんうんうん、その通院保険がないタイプにしちゃえば2900円年間、うん、っていうことなんで、そこになるとちょっと安くはなるかなというのがあるんですけど、うんうん、まあ、特徴としてはこれも完全にインターネットで申し込みできちゃうっていうことと、うん、これはもう申し込み日当日から保険が開始できます。
当日から、
当日からだからすぐできちゃいますというものになるんですけども、先ほど言った通り、まあ保証はちょっとね弱いんで、ちょっと不安があるなっていうふうに思ってて、これなんで人気なのかなって思ってたら、うん、今までのやつと全くですね違う保険があって、うん、こちらですね、その自転車安心保険と別に自転車盗難保険っていうのも商品であるんですよ。
なるほど、
はい、一緒にこの保険料に含まれてるの、その、
あ、ごめん、これはね残念ながら別なんですよ。
別なんだ。
別なんですけど、多分これが人気なんじゃないかと思ってて、うんうんうん、自転車盗まれてもそれ保証してくれる保険ってやっぱないんですよね。うーん、なので多分それで売れてんじゃないかと思うんですけど、大体ですね自転車本体価格の 7% ぐらいが保険料になるんで、うんうんうん、例えばまあ5万円ぐらいの自転車、クロスバイクとかだと5万円ぐらい多いかな、
うん、ちょうど僕今乗ってる自転車がだいたい5万円前後
ぐらいですか、
はい、
5万円前後ぐらいですか。
やっぱクロスバイクですね、
うん、はい、そうですね。それだと年間で3500円だけつければ、うん、万一盗まれた場合に保証してくれるというやつですね。まあ、10万円のもし自転車を買えば、ちょっとまあ高額ですけど7000円、うん、あとは20万円クラス、まあ、それこそ僕のロードバイクとか、まあ、20万円僕のはしないですけど、20万円クラスとかだと1万4000円っていう、ちょっとまあ高額ではあるんですけども、盗まれた場合に保証してくれるっていう保険があります、うん、で、まあ、ちょっと条件があるんですけども、購入して1ヶ月以内の新車じゃないと盗難保険入られないと。
お、これはじゃあコマシーさん結構迫ってますもしかして。
そう、僕ねまだ入れるんですけど、つけるんだったら早急に入らなくちゃいけないというのと、あと本当に実際に盗まれたら満額 を受け取るため、例えばまあ20万円のロードバイクだとしたら、うん、20万円のうち 30% は自己負担っていうことになるらしいので、うんうん、そうするとどのぐらいかな、うん、まあ、いくらかでやっぱり自己負担額っていうのは発生するんですけども、うんうんね、普通だったら盗まれちゃったら1円も返ってこない、
うんうん、
のを考えると、まあ、ちょっとでも戻ってくれば、まあ、自転車なんて盗まれたらそうそう出てこないんで、うん、そういう時のためにこれが入ってると面白いかなと思います、うんうん、
結構ね、いろいろ都内は置いとくと盗まれることはあるみたいですね。
僕も自転車買った時に本当に、うん、普通に本当に盗まれますよって言われました。なので絶対鍵は2つ、なんかチェーンのタイプと、なんかこういうタイプ、うん、ワイヤーのタイプと二重でかけた方がいいですよとか、
まあ、本体そのまま持っていくこともあれば、うん、パーツだけとかね、タイヤだけとか、
あ、そうですね、あ、それこそトマト屋さんなんか前ライトだけ盗まれたとか言われて、
ライトはあのサクッと盗まれましたね、うん、コンビニかなんかに寄って買って戻ってきたらライトなくなってましたね、
う
ん、
そうそうそう、うん、まあね、特にロードバイクもそうですし、クロスもそうなのかな、あの、うん、前輪とか後輪簡単に外せますからね、
うん、なんか俺だってあの前輪だけ残されてるの見たことあるもん、うん、電信柱とかにあのワイヤーでよくこうタイヤとワイヤーでこう電信柱に結びつけるじゃないですか、
うん、
だそれでその前輪だけが残ってて他全部盗まれてるて、
うん、あ、本当、あ、本当でもそうですよね、だからちゃんとワイヤーでそのロックする時もきちんと全部通して、うん、前輪後輪ホイール、うん、フレーム全部うまくやんないと部分部分で盗まれちゃうっていう話もありますよね、うんうん、であとそれで思い出したんですけど、あのポッドキャストックに出られる、うん、なんとかプロジェクトっていうところの、うん、なんか美術のポッドキャストとかやられてる方、うん、
はい、
なんか前サドルだけ盗まれてたって言ってましたね。
それはなんか何変態の仕業？
分かんないです。はい。
なんか昔ありましたよね、あのなんか女性が女子高生とかが乗ったサドルだけを集めてる変態みたいなのが捕まってましたけど。
そんなやつがいるんだよ。
あ、なんか女性がその乗ってるサドルだけを本当な何百個だったか何十個だったか、
ね、それは、
そう、もうそれが趣味のちょっとイカれた男性がいて、うんうん、警察はなんで警察がなんか押収するとああいうのを盗まれたものを一気にバーって並べるじゃないですか。
並べますね。
普通だとなんかね、下着泥棒だったりとかすると、うん、まあそういうランジニー的なものが並べたりするんですけど、うん、それが全部サドルっていう。
シュールだね。
結構ね、狂気じみた感じでしたね。
慶太郎さんも気をつけないよ。
ちょっと捕まんないでね、うまく盗んでね。
ちょっと待って、俺がやってるって思われちゃったらまずいでしょこれ。
そうそう。そのサドル盗まれてなんかもう立ちこぎで帰りましたっていうの。
何の罰ゲームだ
ったいましたけどね、うん、でまあ盗難の保険っていうのもあって多分それで売れてんじゃないかなというので、まあ、ね、チャリポ自転車安心保険、ただまあこれはね保証金額がそもそもちょっと低いので、うん、まあ、入るとしても自転車のその盗難保険だけかなというような、う
ん
う
ん、また別個なんだよね、繰り返し
そう別個なんです、別々で入らなくちゃなんないっていうこと
ね、ジャパン少額短期保険、
はい、
で、できたのが2007年ということで、まあ、他のああいう三井住友からしたら、まあ、歴史の浅いとこですけども、
まあそうですね、多分これもね、うん、あの冒頭の方で前回の冒頭の方で話した通り、多分自転車保険って本当売れ始めたのが、
うん、
まあ、やっぱり最近なのでそれに乗じてっていうか、まあね、うん、会社も多分提供してるところも増えてきた、
チャリポの、ね、運営会社さん、うん、今会社概要を見てるんですけど、うん、まあ、2007年に、まあ、この保険業として登録してるんですけど、うん、これがですね関東財務局の認可を受けてその少額短期保険っていうのを始めてるんですけど、
うんうん、
第5号5番目っていうことで、まあ、多分本当最近始まったような制度で、多分いろんな規制緩和があってできたんじゃないでしょうかねこれね、うん、ちょっとこれはもしかしたらいろいろ制度的にもやっぱ普通のね、なんていうか、うん、病気の保険とか死亡保険とかは、まあなかなか歴史の浅い会社では難しかったり、
難しいでしょうね、うん、まあそれじゃなくてもね保険会社はもうほぼほぼもう合併吸収合併吸収ですからね
そうですね、まあ、本当昔からのところが多い中で、うん、こういうちょっと ね、 ね新しいことができるようになってたのかもしれないですね、
ですね、うん、で最後に5つ目の保険会社ですけど、うん、まあこれもある意味新しいところなんですかね、 au 損害保険、
お、ドコモの次は au が来ましたか、
ドコモの次は au が来ました、
うん、
の自転車向け保険で怪我の保険バイクル、はい、がありまして、
うん、
でこれがねあの正直5番目に紹介するんですけど、うん、個人的には今一番惹かれているところになります、
うん、これは何 au のなんかプレミアム会員とかじゃないと入れないのこれ、
いや、これはね、au のプレミアム会員でももちろん入れるんですけど、うん、これはあの au 損害保険株式会社っていう、あくまで損害保険会社として存在するものなので、うんうん、これはもうどなたでも入ることができますね。
特定のキャリアの端末を持ってるとかじゃなくても入れる。
そうですね、うん、はい、入れます。
じゃあそのために MNP して現金を稼いだりしなくても大丈夫。
大丈夫です。はい。で、こちらはね、保証額のところから、
リスモとかに入らなくても大丈夫。
リス、あー、でもリスモ割引とかあんのかな、もしかすると。
そこ乗っかんなくていいよ。
で、はい、保証額のところは賠償責任保険ですね、うん、こちらが1億円ということで、うん、あの最初に紹介したセブンイレブンのやつとか三井住友会社のやつとかと同じような金額、うん、なので、まあ今のところ自転車保険で出てる過去最高判例でも十分賄えるような金額になってます。で、他の会社とちょっと違うところは、うん、入院した時に、まあ、入院日額が6000円っていう風には出るんですけど、うん、入院日数が3日以上になった場合に入院一時金ということで、これまあ入るプランによって違うんですけど、まあ、2万円出たりとか5万円出たりっていうことで、うん、一時金が出るような保証が出ます。
日額とはまた別に一時金が出る。
そうそうそうそう、一時的なお見舞い金みたいな感じですかね、が出てくれるっていうことなので、まあね、当然入院したら結構お金もかかるし、うん、まあ急なお金も必要になるっていうところですと、ま
あ、その場でね、あのサクッと使える現金をいただけるっていうのはね、
っていうのはありがたいですよね。はい。とあとはこれ、まあ一番高いそのゴールドプランって呼ばれるやつ、まあ、ブロンズプラン、うん、シルバープラン、ゴールドプランっていうやつがあるんですけど、うん、一番高いゴールドプランっていうやつにしかついてないんですけども、うん、法律相談費用として
本当だ
5万円と、うん、あとは弁護士を雇う費用ですね、うん、弁護士費用として300万円保証される、
うんうんうん、なるほどね。
こういうのはなかったね、今までね。
そうですね。
でもまあゴールドプランは
高いんだな。
年間にすると11,460円、
ちょっと高いですね。
今までと比べるとまあ2倍以上、
2倍はい、うん、その代わり保証は厚いよっていうやつなんですね、うん、でまあ法律のところと弁護士のところがないプランだと、まあシルバープランっていうやつになるんですけど、そこまでいくとまあ6910円っていうことで、うんうん、今まで紹介したやつと比べてそれでもちょっと割高なんですけども、うんうんうん、まあ、そこまで飛び抜けて高くはないかなというものになりますね、うんうん、で、これのまあ特徴としては、まずはやっぱりインターネットで申し込めるというのと、これもですね、うん、申し込み当日から保険が開始できますよと、
うんうん、当日からこれもいけるんですね、
う
ん、
いけちゃうと、うんうん、とあとはね、今までのやつとなかったやつで、これ本当に特徴的だと思うんですけど、うん、自転車のロードサービス、
ロードサービス、あ、車とかだとね、よく、
うん、よくあるけどね、
レッカー、まあね、そうそうありますよね、
あるよね、
まあ JAF とかもそういうね、うん、一環だと思うんですけど、うん、これね、自転車のロードサービスがあって、その走行不能になった場合に20キロまでを限度に無料で自転車を搬送してくれるっていうサービスがついてます。
これいいな。僕ずいぶん前ですけど、うん、あの走行中に後輪のボルトが外れて、
うん、はいはい、
あのタイヤが落ちるというか、
あ、なんかあったね、
走行中にタイヤが落ちてぶっ飛んだことがあったんですけど、
うん、
まあ、体の方はそんなに幸い怪我がなかったんですけど、
うん、
後輪がその動かなくなっちゃったんで、
うん、
自転車をとして動かなくなっちゃったんですよ。
ってことですよね。
なんで押して歩けなくなっちゃったんで、
うん、
僕結局最寄りのそのワイズロードっていうか自転車屋さんまで担いで持ってったんですもん、うんうん、
ですよね。まあそれが20キロまでが限度ですけど無料で搬送してくれる、うん、でこれ自力走行不能っていう条件なんですけど、
うんうん、
自力走行不能って何なのって言ったら、まあトマト屋さんのはね、明らかにもう無理でしょうけど、
そうですね、押してすら歩けないからね。
パンクとかも自力走行不能ですし、
なるほど、
うん、あとはライトが壊れちゃった、夜間でライトが壊れちゃった、これって一応あの法律上、法令上っていうのかな、
う
んうんうんうん、やっぱりライトつけないとダメですから、
そうですね、
これもやっぱり自力走行不能に該当することになるんですよ、
うんうんうん、
あとは後ろの反射板が壊れちゃった、
あー、なるほどね、
はい、
あれも法律で決められてるから、
うん、なのでそれも自力走行不能に該当するので無料で搬送してくれる。
これあの20キロまでってのは20キロメートルね、あの自転車の重さが20キログラムとかじゃなくて、あと一応ちょっと見たら自宅から半径2キロ以内の場合は自分で持って帰れって書いてありますね。
まあそれは押してけよっつう話でしょうね、それはね。あとは自転車事故の場合、冒頭の方で言った通り、その日常生活の事故も保証しますよっていう話をしてたと思うんですけど、
うんうん、
自転車事故だった場合に関しては、
うん、
自分に対する保証は2倍になります。でこれさっき説明しなかったんですけど、死亡とか後遺障害の場合は最高で400万円出るんですけど、うん、自転車事故だった場合に関しては倍額の800万円が上限になります、うん、だから自転車事故になった場合に急に自分への保証が他の保険と比べて一気に手厚くなるとっていうメリットがあります。とあとはね、さっきの au の話出ましたけど、うん、au の ID を持ってる人は、うん、au の携帯電話料金から月額で合算請求も可能ですよと。
あ、なるほど、ね、
いうことになるので、さっき のドコモの方式と同じような感じでも支払うことができますと、うんうんうん、いうことになるので au ユーザーはメリットありますっていうことですね、う
ん
う
ん、あとまあここちょっと今ね、あのアウテのサイトを見てるんですけど、うん、こうね、結構斬新なサービスをやってて、うん、2014年2月19日から4月末の間に保険を申し込みの方に、
あ、はいはい、
抽選50名様に電動アシスト自転車をプレゼントしてくれるらしいんですけど、
う
ん、
自転車保険入る人に自転車をプレゼントするっていうね。
すごいね。
なかなかの矛盾ですよね。
2代目いるこれ。自動車保険に来た人にさ、もう1台なんかマーチあげますとか言われてもさ、
そう、まあもらうけど、マーチもらえんだったらもらうけどね。
もらうけどさ、その分置く場所とかさ、これ一人暮らしとかでさもらっちゃったら結構邪魔ですよこれ、
うん、だからこのもう一台電動、うん、あ、まあ自転車を問わないからいいんだな。まあもう一回、もう一台分の自転車保険入る必要はないとは思うので、うん、まあもらったとしても一つの自転車保険で賄えるとは思うんですけど、うん、今ね、抽選でそういうこともやってたりするっていうこと
なん
です
ね。まあ、4月末までなんで、ちょっとこれのはね、うん、配信タイミングとちょっと合うかは分かりませんけども。
う
ん、
まあそうですね。
これどういう、これ誰が OK 出したんだろうね、この企画。
いや、これはもうネタじゃないですかね。
これ誰か反対しろよこれ、なんか。
あれ自転車基本持ってないですかねみたいな話になんなかったんですかね。
これ OK 出した方にはちょっと反省していただきたい。
そうですね。というわけで、このアウテ、そのね、今怪我の保険バイクルってやつなんですけど、うん、au がやってる、これが個人的には一番こう保証的に手厚くって、保険料もまあバカ高いわけではないからいいのかなーなんて思って
ます
ね。ま
あ多分これはね、コマシーさんが入るんだと、うん、まあ3つあるうちの真ん中のシルバープランに入るのが現実的ですかね。
現実的ですね。ゴールドプランはちょっと 11,460円とかになるので、
まあでも法廷で、まあ、法廷で会うときには、
そうですね、
あの弁護士費用が出ますからね。
法廷で覚えとけって言ってみたいですね。
ね、倍返しは法廷の方じゃないや。
じゃないですね。意義ありですかね。
意義ありの方ですね。はい、もうさ、あの彼がさ、どっちも出るからもうわけわかんなくなるんだよね。ドラマにね、出るからね。うん、
まあいろいろあって一丁一短で、まあこれ以外にもいっぱい多分、まあリサーチしきれてないので、いっぱい存在しているので、うんうん、まあもしかするとね、まあ、あのもっといいのが世の中に潜んでるのかもしれないんですけども、うん、まあ、
だったら逆にね、教えていただきたい。
まあそうですね、うんうんうん、教えてもらったことの頃にはもしかすると入ってるかもしれないけど ね、ま
あ、
ね。はい、
僕もあの、まあ、今自転車で通勤とかしてるんですけど、うん、やっぱりちょっと今ね、事故とかも怖いので保険には入ってるんですけど、
あ、そうなんですか。
僕の場合は、うん、その自転車保険というよりは、うん、実家の方、あの高山の方、岐阜県の高山の実家なんですけど、はい、そこで入ってる車両保険の特約というか、はい、うん、
自動車保険の多分特約で、うん、その個人賠償責任特約とか、うん、もしくはまあ日常生活賠償特約とかっていう名称だと思うんですけど、うん、そういうので今言った通り、その日常生活の偶然な事故の中に自転車事故っていうのも入ってる、う
ん、多分そこにまあ同じように、うん、まあ、月何百円とかプラスしてるのかな、
多分保証として上乗せしてると思うので、うんうんうん、まあ、年間でまあ何千円とか、うんうんうん、まあそんなに高くない金額では入れると思います、う
ん、なんでまあすでにお車とかお持ちの方とか、
うん、
まあね、実家があって東京とか大阪とか大都市圏出てる方なんかは、ちょっとそういうのを実家の方とか相談してみるとか、うんうん、その自分のね、自動車保険の担当の方に聞いてみるとか、
うん、そうですね、それだけで実はまあ今回長々と自転車保険のお話しましたけど、まあ、実際はその自動車保険とか火災保険で賄える場合もあるので、うん、まあ、まずはね、自分の保険の内容を見直してもらえればと、
うんうんうん、まあ、もしかしたらもう入ってるというか、
あ、可能性もあります ね、
だからね、はい、二重になっちゃったらもったいないもんね、似たようなのでもう入ってるのにそれに気づかないで新たに入っちゃうのはちょっとバカらしいからね、
うんうんうん、ただまあ今日紹介したやつだと、相手への保証を自分への怪我どっちも出るやつなんですけど、うん、その自動車保険とか火災保険についてるやつだと、もしかすると相手への保証しかないやつとか、
うんうんうん、
っていうこともあるので、そこら辺はちゃんと見て、自分に合ったような入り方、うん、例えば相手の保証しかないんだったら、今回は自転車保険紹介しましたけど、例えば傷害保険に入るとか、
うんうんうん、
うん。それで相手への保険は例えば自動車保険で賄って自分への怪我は障害保険で賄うとかっていうようなこともできますので、うん、まあ、そこら辺うまく組み合わせて入っていただければと思いますね、う
ん、まあ、だからといってどの保険に入ったらいいかとかを、まあ、この番組にメールされても一切答えませんけど、
ね、一切答えませんね、
だから多分あんまりそういう助言をあんまりするとよくねえのかなこれは、資格のない人とか
が、はい、資格、はい、募集に資格っていうのが必要になってくるので、うん、勧誘とかそういうのはそういう資格がない人はできませんので、まあ皆さんも一度自転車乗られる方いらっしゃったら、ね、ぜひ、はい、はい、検討してみてください。
いやこれ2回分どうでした、すごいなんか真面目な話してると冷や汗かきません、本当に
冷や汗かいててねいや自分で言うのもなんだけど、39回40回こましつまんないよ多分
いやいや
多分聞いてる人からすると割とね、うん、僕も今日逆に聞いてる立場になってみると、うん、割と有用な話してるなーへーって思いながら聞いてたんですけど、
すごいいい、うん、リサーチ結構今回したつもりですし、
うん、でもね喋ってるとねこのなんちゅうか、うん、焦るよね、
焦る、なんかね自分面白くないな今回って思いながら喋ってんだよね
なんで反省しちゃってるんだ、まあ、俺に至っては自転車すら持ってないからね、
あそうですね、
買おう買おう
買おう、
自転車保険入るために買おう、
そう
あじゃああれだよ、
分かった、いやじゃあこのそうだね、アウテに入って当たった自転車を慶太郎さんにあげればいいんだね、
そうだよ
これ、でもその場合慶太郎さん別途自転車保険に入らないとダメだからね、
そうだね、
でそこでまたアウテに入ってまた自転車を当てようとして、
何この無限ループ電動自転車当たるまで保険に入り続ける
ネズミ公的に入らせるっていうね
何のメリットもないし、
何のメリットもないですけどね、
はい、まあまあご自分のね判断でいろいろいろんなサービス見比べていただいて、
う
ん、
はい、ぜひご検討してみてください、はい、
まあそういう何ていうか小難しいメールには答えられませんけど、うん、まあ、小難しくないメールはねよくこの番組来ますからね、
そうですね、うん、小難しくないメールじゃあご紹介しましょうか、
はい、
そうですね、
はい、ニックネームあっくんからいただいてます、
はい、
うん、こちらポッドキャストックで使っていただければ幸いですっていうことでいただいてるんですけど、
はい、使いません、
ポッドキャストックの、
うん、君はねポッドキャストックはね内容的にもうほら昨年のあれがあるから出入り禁止だよもう、
そうですね、まあ昨年の捏造でもうひどいことになったからね僕らの信用がガタ落ちでしたからね、
まあ、別に来ていただける分にはまあ会場には来てほしいですけどね、
あまあそうですね、うん、遊びに来ていただけるんだったらぜひ遊びに来てほしいですけども、うん、で、あっくんからいただいてます、トマトが好きなトマト屋さん、これなんでこんな急にストレートなやつ来たんですかね今回ね、
まあどっちかというとあんま好きじゃないけどねトマト、
は
い、
そうだよね、
ピチピチ鮮魚が好きなヨーヨーさん、黒い重心と荘園が好きなコマシーさん、
うん、
ガールズバンドのスピードのひとえちゃんのことがスピードの中で4番目に好きな人こんにちは、
あれさスピードってガールズバンドだったっけ、
いや違うと思いますね、
なんかゾーンとかじゃないの、ゾーン、
これスピードってあの昔なんでこれ今スピードなの、
流行って
ない
、分かんない、いや流行ってないと思いますよ
そうだよね、なんか、うん、なんでここでスピード持ち出したのかなっていう
、はい、
こんなに突っ込まれるんだスピード、
まあ続けますよ、はい、
はい、
この度は男だらけの水泳大会、もちろんケイセンさんのポロリもあるよの開催おめでとうございます、
ケイセンさん男だったんですね、
みたいですね、
あそう、う
ん、コマシーさんケイタロウにいじめられ心がボロボロのあっくんです、
うん、まあ、どう見てもこの文面にボロボロさ伝わってこないけどね、
そうですね、
冒頭の文に、はい、
この回に参加すると他のリスナーさんに石を投げられそうなのでこっそり息を潜めて隠れての参加になります、
うん、まあ、あっくん的にはポッドキャストックで読まれると想定して書いてるんで、
あまあそうですね、うん、
はい、
でもねあっくん石を投げるような悪いリスナーさんは一人もいないですよ、
うん、あとハンドレッドスクエアに石はないです、
ないです、遠巻きにこのリスナーさんのなんか品格をね否定してるからね、あっくんこれ気をつけなさいよ、ね、これちょっとね、うん、はい、ねえ、いや、うん、なんかすげえ頑張った保険の話にこのメール紹介して俺なんかすごい損した気分なんだけど大丈夫、
ね、なんかね別な意味で冷や汗をかくような展開になってますね、
なんかだんだん尻つぼみもいい感じになってきちゃったよねこれね、
だとりあえずはいや俺もなんかね、うん、ちょっと確かにアックに対してなんか最近俺冷たいかなっていう風に自分で反省するところもあるんだけど、
うん、
一つだけまあちょっと言いたいのは、
うん、
やっぱアックね、ボケを一つに焦点を絞った方がいいと思うんだよね
それは、うん、全部
そうそういつもそうなんだけど、
全てにおいて
どちらかってんだよねいつもね、
そう起承転結じゃなくて点点点点しかないんだよね
みんなガチダメ出しでしょだから今度なんかちゃんと起承転結がまとまったメールが来たらそれはポッドキャストックで読んであげようよ、
あ そうなんだ。いや読まないよ俺は。
今んとこ一番面白かったのはあの、うんうん、妊娠しましたのくだりが一番美味しかった。
あ、そうですね、う
ん、あの回のが一番面白かった。
そうですね。、うん、まあ彼のピークだねあそこがね。
1年前にピーク過ぎてた。
1年前にピークが過ぎました。
はい、
はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはサレドアットマークならばず .com SAREDO アットマーク NARABAZU.COM です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com NARABAZU.COM となっております。番組へのご意見ご感想、ポッドキャストックのアンカーマンは誰々がいいなどお便りお待ちしております。というわけで第40回リンゴは踊るサレドを並ばずでした。お送りしましたのはコマシーと
ケ
ー
太郎と
トマト屋でした。
それでは皆さんさようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。